マタイによる福音書第6章の31節から34節。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。今月の29日、来週の土曜日ですかね、またカフェデモンクが行われまして、なんか新聞に載ったらしくて、だいぶ問い合わせが、はい、あってですね、まあ、やっぱりなんか お坊さんと牧師が一緒になんかやるっていうのがなんかやっぱりみんな不思議なんでしょうね。そしてなんかそのしかもお坊さんが教会にいるっていうのがなんかとってもなんか不思議で、なんかそういうことを聞いてくる人が多くて、なんでお坊さんが教会にいるんだっていう、だ来てみれば分かるとしか言えないんですけどね。で、打ち合わせをですね、ちょっと、何かのお坊さんたちとしててですね、昨日はですね、我慢とかっていうのを慢っていう字があるじゃないですか。あれはもともと仏教用語なんだって話をですね、昨日あるお坊さんがしておられました。で、仏教では慢っていう自慢とかですね、我慢とかですね、傲慢もそうだと思うんですけど、小里編の慢ですね、あれは煩悩なんだそうですね。仏教でいう煩悩のことで、どういう煩悩かっていうと、自分という存在が永遠不滅のものだと錯覚している煩悩のことを慢っていうんだそうです。へえ。だから自慢とか我慢とか傲慢とか、やっぱり自分のことしかないっていうことなんでしょうね。で、自分中心に考えることはどの宗教にとってもですね、やっぱり問題があるんですよね。私ではなくて、やっぱり神がっていうところがやっぱりあるんだろうなと思います。その自分中心っていうのは一体何かなと思うんですね。で、仏教お坊さんにですね、仏教でいう自分中心っていうのはどういうことですかっていうと、それはですね、自分がその仏様に変わることだっていうらしいですね。お釈迦様ですよね、に変わることですね。それはありえないですね。自分は自分でしかないのでありえないんだけど、しかし自分がいつの間にかお釈迦様になっていることが自分中心っていうことだっていうふうに教えてもらって、そう思うとキリスト教もそうなんですよね。自分が自分がっていう時には自分が神様になっていくっていうことなんでしょう。で、なんでそれが煩悩かっていうと、その自分がって生きていく、自分がお釈迦様になっていくと思い悩むことが多くなる。なので、煩悩っていうんだっていう話を聞いてて、なるほどだなと思いながらですね、聞いておりました。で、今日の聖書の御言葉はですね、イエス様が山上でですね、説教された一つで、で、思い悩むっていう言葉がですね、今日はですね、2回出てくるんですね。で、聖書で同じ言葉が2回出てくるときにはですね、それは強調を意味しますのでですね、今日イエス様はですね、思い悩むな、自分のことで思い悩むな、すべては神様がですね、守ってくださる、神様の信頼によって私たちは思い悩むことから解放されなさい、そのことを今日は教えておられるんでしょう。だからですね、明日のことまで思い悩むなというのは、目の前にある今日を大切にしなさい。今日ですね、神様から与えられているですね、素晴らしい恵み、それが何であるか、それに気がつきなさいという、そういうことなんだろうなというふうに思います。イギリスの童話集っていうのがありまして暇なんですよねなんかネタないかなと思いながら探してるわけですよ、高校生に対して。セレンディップの3人の王子っていう話があってですね、なかなか意味深いんですけど、というような話です。なんかというと、このですね、王子様、一人の王子様がですね、しょっちゅう探し物をしているって王子様がいるんですよ。で、 とにかくなんかしょっちゅうですね、物忘れして探し回ってるんですね。メガネがないの、お金がないの、財布がないのって言って、でだから国民から見るとですね、あいつはおかしいとですね、ですね、だって自分できちっと置いときゃいいじゃないかとかですね、でもしょっちゅう探し物をしているというですね。でまあですね、みんなからバカにされている王子さんなんですけど、でもですね、その王子様がですね、実はしょっちゅうですね探し物をしていてですね、ただ一つ人と違うところがある。それは何かっていうとですね、探しているものは見つけられないっていうですね、うん、そうでしょうですね。その代わり別の宝物を見つけることができる王子様だっていう、この辺が面白い童話なんだなと。だから自分が探したいものは一切見つけられないんです、この王子様。でもその代わりに別の宝物を見つける才能があると。で、探しているものよりももっと貴重なものを見つけ出してくれる王子様だという。で、話はそれで終わっちゃうんですよ。何言ってんだろうなってですね、まあ王子様が思いがけない発見をする能力を持っているってことなんだろうな、まあ、簡単に言えばそうですけど、でも自分が思い悩んでること以上にですね、神様は自分のことを守ってくださると、それは気づくことっていうのは同じことなんだろうなと思うんですね。自分が自分がなんで自分はこんな辛いんだろうとかですね、なんで自分はだって、でもそうじゃなくて、そういうふうに自分が自分が言いながら、実はその後ろで神様が今日も命を守ってくださるってことを、そういう素晴らしい宝に出会う、そういう発見をする、その方が大切だと解釈をしながらその動画を読んでおりましてですね。でもやっぱりイギリスの動画とか面白いですよね、あとは自分で考えろってことなんだろうなと思うんですね。でイエス様は、明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らから思い悩む、そういうふうに言われました。どういうことなんだろう、明日のことは明日自身が思い悩むから、これも自分で考えなさいということなんでしょう。明日は明日でまた神様が共にいて生きてくださるですね。今日の命を感謝し、神様に信頼する、明日は明日また神様が共にいてくださる、そのことをですね、私たちは今日教えられているんじゃないかなというふうに思います。だとするんだったらですね、明日のことは神様にお任せして、今日いかにですね神様と共に生きるかということを考える、そういう時があればいいなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが常に神様に守られていることを見つけ、そしてそれを感謝することができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者求道者、牧師たちの家族、一人一人共にいて守ってください。教会フェスティバルが近づいてきました。準備するもの、またそこに招かれるもの、一人一人にどうか聖霊の豊かな祝福が今日もありますように。どうかあなたの豊かな祝福でこの24日の日を私たちが過ごすことができるようにしてください。病の床にある者、悩み苦しんでいる者にはあなたの豊かな性の祝福がありますように。今日も私たち一人一人に与えた務めを果たすために、聖なる力をイエス様自らが私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。